お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院の胸部心臓血管外科学講座准教授であります山城聡先生をお迎えして、お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。琉球大学胸部心臓血管外科の山城です。
はい、先生、まあ、外科というと一括りで全部同じように聞こえるんですが、琉球大学医学部附属病院では第1、第2と分かれてますけれども、はい、何か意味がありますか？
はい、実際に皆さんの一番のこう疑問点だと思うんですけど、はい、第1外科、第2外科っていうのは簡単に言いますと胸部と腹部で分かれてるというふうにご理解していただいていいと思います。
胸部と腹部、
はい、胸の部分というのは心臓だったり肺だったり、はい、で心臓からこう付随する血管が、うん、主な、ところになると思いますけど、第二外科は、まあ、肺の手術と心臓それと血管の手術、この血管というのは手足の血管まで含んで、治療専門にさせていただいているのが第二外科、
はい、
で第一外科というのは、まあ、通常の、一般外科と、僕らは呼んでいますけど、
はい、
主に内臓の手術を専門にされている先生たちというふうに、琉球大学の方では分かれているというふうにご理解していただければいいかと思います、
はい、これ分かれた経緯というのはあるんですか？
はい、元々がそうですね、第二外科というのは1983年、九州大学から草場明先生という非常に日本の末梢血管、手足の血管の専門の先生が赴任していらっしゃいまして、そこで第二外科が発足しています。で、その時に准教授として前、はい、小蛇教授が、沖縄の方に千葉から帰ってこられまして、血管と心臓、はい、さらに肺の手術もということで、うん、第二外科が枝分かれしてで現在に至っております、う
ん、そうやって分かれることで それぞれの専門をきちっとできるという形になっているわけですね。
そうですね、
うん、はい、その、まあ、分かれてどんどんその心臓だったり肺だったり、まあ、肺というと呼吸器官、
呼吸器ですね、
あと血管と手足というところになってくるんですけれども、はいはい、まあ、このじゃあこの第二外科で主に扱っているその心臓血管外科というものはどういった内容になるんですか、先生？
まず僕は心臓外科、はい、心臓血管外科が専門ですので心臓の方から説明させていただきますと、
はい、お願いします。
心臓の病気で一番多いのがやはり狭心症、心筋梗塞という心臓の血管、冠動脈というんですけど、うん、その血管が狭くなって胸が痛くなるという病気に対して、新しい血管をつないであげるという手術が一番の、多い手術だというふうに考えてください、はい、うん、で、さらに心臓の中には、4つの部屋がありまして、それぞれの部屋ごとに、弁といって、はい、いわゆる蓋ですね、
はい、
その蓋で血液が逆流しないようにできているんですけど、うん、その弁が壊れてしまう病気に対して心臓を止めて心臓を開けてその弁そのものを治すという手術、うん、あるいは、心臓から出た血液を流す大きな血管、大動脈と言います、はい、まあ、大動脈といってもなかなかご理解できないでしょうから、うん、皆さん、僕が皆さん患者さんたちにお話しするのは、太い水道管だと思ってくださいと、そこから、はい、うん、そこから各家庭に小さな、ホースがつながっている、うん、その太い大きなパイプを直すのが大動脈の手術ですよと、はい、で、大動脈というのは一度大きく腫れてしまうと破れてしまったりする、まあ、動脈瘤ですけど、
はい、
その病気に対してはもう血管を修復するというのはできませんので取り替えるという治療、
うん、
この3つが、心臓外科の、主な手術だと思います、
はい、すごく話を今先生簡単にお話ししてくださったんですが、それだけでも大手術だということはすごく感じるんですけれども、
はい、そうですね、はい、結局心臓外科の、一番大事な点というのは心臓、うん、患者さんの心臓を止めて治療しなければいけないという点だと思うんですけど、うん、
ですよね。
そうですね。
なんかドキドキします。心臓止めるんですかって思いますけれども。
はい、実際僕らもまあ、この仕事長いことやってると、心臓を止めて手術をするっていうのは当たり前のことになっていますけど、やっぱり学生の頃は怖かったですし、はいはい、まあ、実際に言いますと、二十何年、この手術してても、うん、それでもやはりまた動くのかなっていう怖さはありますね。
ですよね。はい、だから先生、こうね、一旦止めて、はい、新しいね、血管、
はい、
つけるじゃないですか、はい。そしてまた流し始めて、
はい、
本当にそのドックンドックンでやる瞬間ってすごく、
はい、
ね、はぁって安堵する瞬間じゃないですか。
はい、そうですね。
ですね。まあ、
実際、心臓外科やってる人間の一番のこう、嬉しいところじゃないかと思います。うん、
この瞬間がですよね。
はい、そうですね。
いやまあ、そういう手術も取り行うのが、この、第二外科の心臓血管外科ということになるとは思うんですけれども、はい、また他にもありますか？
そうですね。もう一つが、まあ、沖縄県でもそうなんですけど、まあ、がんかなり増えてきてまして、その中でもやっぱり肺がんというのは非常に増えてきてます。うん、
はい、
その肺がんに対して、薬で抗がん剤を使って治療していくという内科の先生と、一緒に、治療させていただいているのが我々呼吸器外科。
うん、
肺のがんに対してそれを切り取る手術というのを専門にしている呼吸器外科。もうそれもうちの第二外科の、大きな柱の中に含まれています。
はい、先生、肺っていうのは、まあ、がんが見つかって、まあ、その抗がん剤をしながら、それでも、まあ、もう切った方がいいだろうということで、はい、外科で手術をするという治療になるとは思うんですけど、はい、入って切っても大丈夫なんですか？
はい、
もう素人でごめんなさい。
いいえ、
はい、
実際は呼吸器、肺の専門は、我々の施設ではまた別のドクターがやっているんですけど、はい、人の肺っていうのはやはり、部分的にこれだけ切ってもいいですよってある、限界っていうのはあるんですけど、
うん、はい、
その範囲内であればある程度切除して、しかも癌が再発しないようにっていうふうに切除した後に、うん、その後呼吸のリハビリをしていけば、うん、通常の生活ができる方っていうのがほとんどです。
先生、肺2つあるじゃないですか、はい、どれだけならまだ大丈夫なんですか？実際のところ
実際は左右で考えると2つなんですけど、右が3つに左が右、左合わせると5つに分かれているんですよ。
は
右側の方で肺が3つ、左側が2つというふうに分かれている。
部屋があるんですか？
はい、そうです、
ね。それぞれに。
はい、ですから、そのうちの、はい、どのぐらいの割合であれば切っても大丈夫ですよ、というふうな、範囲っていうのがある程度あります。
はい、
で、しかも年齢とか、このご本人の呼吸の力によって、たくさん切れる方もいれば、この方は少ししか切れないとか、そういった患者さんのこう、体力に合わせた切る範囲っていうのをある程度、手術前の検査で確認をして切除するということになります。
先ほど言ったように、まあ、手術をして、切除した分は今までのようにはうまく呼吸ができないからリハビリをしながらということになっていくわけですね。はい、でリハビリをすればまた通常の、
はい、
生活に全然戻っていける、
はい、
ということですよね。
そのように結局、手術が終わった後、はい、患者さんがこう負担が来ないような、うん、ちゃんときちんと手術前の、いろんな検査で、はい、これだけ切っても大丈夫だっていう判断をして、
うん、
で、実際にほとんど、皆さん、お仕事してる人はお仕事に復帰してというような形で、生活ができていると思います。
なるほど。はい。そして他にも先生ありますか？
実際心臓の手術というのは、先ほども心臓を止めてというお話をしましたけど、はい、結局心臓の手術というのはやっぱり大手術だと皆さんイメージしているでしょうし、
はい、
ですからそれをどれだけ小さくできるかということで始まった、例えば低侵襲手術、傷が非常に大きな手術をできるだけ小さな傷でという形で、これも日本でもある程度標準的にされている手術を、沖縄でもということで取り組んでいる手術、これは傷が小さい分見えにくいですから、それを、カメラですね、
はい、
内視鏡でこうサポートしながらやる手術、
うん、
あるいはその、まあ、両極端になるわけですけど、うん、心臓の手術というか心臓の治療の最終手段というのが、まあ、心臓の移植というような、そういう重症の方もいます、
はい。
で、実際やっぱり沖縄というのは県外から離れている、うん、遠いところですので、心臓の移植が必要な重症の患者さんは、これまでは全部 こう県外に行かれてたわけですけど、うん、はい、それはやはり沖縄県の患者さんにとっては負担が大きいだろうということで、もちろん心臓移植というのは沖縄、日本全国でも、うん、1年間に20例程度ですから、はい、どこででもできる治療ではないんですけど、その一歩前、
うん、
例えば人工心臓を取り付けて、はい、心臓移植までの間ご、患者さんができるだけ、元気な生活ができるようにっていうような、うん、まあ、非常に大きな治療になりますね、これは。
そうです
ね。そういったことも、はい、できるようにっていうことをここ数年取り組んできまして、はい、これまでにも、心臓にこの人工心臓を埋め込んでという治療を8人の方に県内で、もう終了して、うん、で実際に1人は、
はい、
東京に行かれて心臓移植、貫通して元気に沖縄に戻ってきたという方もいます。
ああ、そうなんですね。はい、先生、その心臓移植をしないといけない方っていうのはどういった方たちなんですか？
非常に専門的なことになるんですけど、はい、拡張型心筋症というのが典型的な、心臓がどんどん大きくなっていってしまって、まあ、わかりやすく言うと風船をイメージしていただければいいんですけど、うん、はい、風船はどんどん大きくなっていってしまうと逆に弾力がなくなって、
そうですね、張っていきますよね。
はい、そうですね。その状態になってきてしまうと、もし、はい、心臓も、こう収縮する、しぼむ力がなくなってくるわけですね。う
ん、内圧が強い、はい、わけですからね。
で、結局それで心臓がもう血液を押し出せないと。で、そういう方に対していろんな治療をしても結局もう弱ってしまった心臓というのは元に戻らないわけですから、そこの最終手段が心臓を、移植する。
先生、その拡張？
拡張型心筋症。
拡張型心筋症。はい、これは何か原因がありますか？
これがまだ現在はっきり、こういう原因ですというのが分かってないのが現状です。
これは発症するっていうのはなんか、特徴がありますか？例えば、こう、小さい時に
そうなるとか。そうですね。そういうのが。
生まれながらとかでいうのでもなく。
生まれつきではないですね。
いきなりっていうところですか？
はい。はい、
それは年齢関係なく。
いや、年配に。やっぱりある程度若い方が多かったりです。
そうなんですね。
ですから、うちの、施設で、例えばこの拡張型心筋症という、はい、まあ、病気で最終的に、埋め込み型の人工心臓を入れた方と比較的若年のお若いお仕事が、していたという方たちがやはりほとんどです。
まあそういう人たちは何かしらの症状が出て
病院に行くんです
よね。一番はや
はり疲れやすさだったり、はい、ただ疲れやすさぐらいで病院に行く方はなかなかいない
ですね。いないですね。
最終的にやはり息苦しかったり、あるいはもう倒れてしまったり、はい、そこで何が原因だろうかといろいろ調べていって、で、はい、こういう診断ですということになってくる。最初のうちはもちろんお薬での治療でやっていくわけですけど、うん、先ほども言ったように結局、完全に治す治療がなくて、うん、原因がはっきりしていなくてという病気ですから、うん、結局症状自体がどんどん悪化していく、
うん、
でその最終的な治療というのが、まあ、心臓移植というわけになるわけですけど、
なるほど、そうなんですね。いや、ちょっと倒れるまでわからないっていうのもあれですけれども、でもそうやって分かったら手立てができるわけですからね、ある意味。
そうですね。
若いうちならまだ体力もあるし、
はい、結局沖縄の中でもこのまあ、実際この、埋め込み型の心、うん、心臓補助装置、はい、それを専門にしてるのは僕の後輩なんですけど、彼が、まあ、東京の方でいろいろ検査して学んできて帰ってきて、うん、それができる施設をうちの、現教授の、国吉教授が、はい、沖縄でもそういった治療ができるようにということをいろいろこう、まあ、全国とやり取りをして、うん、施設でこういう治療までやっていいよという認定というのがあるんです、うん、
はいはい、
それをもうすでに取得しまして、
素晴らしい、
で、はい、そういう方たちに、人工心臓を埋め込んだり、うん、あるいは、体の外からその人工心臓を取り付けたりして、
うん、
人によってはご自分の心臓が、一時的に弱っていっても、うん、だんだんまた元気になって機械を全部外せる方というのもいるわけなんです、
うん、そうなんですね、
はい、でそういう、それができない方たちにはまたもう埋め込んで、うん、埋め込んだ後にはやっぱりできるだけ日常生活に戻っていただいて、うん、ただし、最終的にはその方たちは、まあ、日本で心臓移植の順番を待って、うん、心臓移植ができたら、まあ、機械を全部外すというようなことになるとは思うんですけど。
うん、
ですから、 まあ、日本の場合は法律的に、うん、心臓の移植ができる方って年齢制限がありまして、うん、
はい、
で今現在は60歳という、うん、ですからやはり先ほどもお話ししたように、うん、こういう治療が必要な方たちっていうのはほとんどがお若い方たち、うん、極端に言いますと、高齢になってきた場合はその法律上適用がありませんので、
はい、
まあ、そこでまたどういう治療ができるかということはこれを考えていかないといけないという状態の、まあ、疾患ですね。
そうですね。そしたらじゃあ手術じゃない形で、その高齢の60歳以上の方たちは、
はい、
治療していくという、また別の手段があるというわけですね。そうなんですね。いや、それ以外にもまたその心臓移植をしないといけない病気ってありますか？
先ほど狭心症というお話をしましたけど、はい、まあ、狭心症もこう進んでしまうと心筋梗塞といって、うん、心臓の筋肉が、まあ、壊死してしまうわけですね。うん、そうなると、先ほどと同じようにこう収縮する力というのがなくなりますので、
うん、
まあ、そういう方たちの最終的な末期の状態がやはり心臓移植ということになります。
うん、
ただ、細かいことですけど、やはり、もう何度も言いますけど、うん、日本で心臓の移植ができる方たちってね、うん、やはり、まあ、ドナーの問題で、
はい、
なかなか増えてこないのが現状ですから、
はい、
いろんな疾患が心臓移植の適用はあるんですけど、
うん、
実際に言うと、心臓移植までこう、いける方たちっていうのもやはり限界があるのが、日本の現状だとは思います。うん、
先生、このドナーっていうのは、
はい、
自分でその臓器の提供をしますという、
そうですね、意思表示
を、
はい、
それぞれの機関でやるということですか？
やっておく。生前にその方が心臓の移植登録をしていたり、
は
い、あるいは、まあ、一般的には、例えば角膜とか腎臓がありますね、
うん、
そういうふうに臓器移植の意思を表示していた方で、
うん、
しかも、その方が、まあ、亡くなった時にその臓器そのものが、保存されている状態って非常にやっぱり限定された状態でしかドナーっていうのは集まってこない。
うん、そうですね。で、まあ、いろいろこの適性とかもあるじゃないですか。
ありますね、もちろん。
適合できるかしないか、それも心臓もあるわけですよね。
はいはい、それも一緒ですね。
だから、合わなければずっと移植はできないということですよね。
そういうこと
ね。その人に合うドナーが、
はい、
見つかる
まで待っていただくということになると思います。現状今、人工心臓を取り付けてから日本で、心臓移植まで、まあ、たどり着けるまでの平均の年数ってのは5年と言われてるんですね。例えばアメリカとかそういったところで半年ぐらいで移植というふうになりますので、やっぱりそういった点から言いますと、やっぱり日本ではなかなかまだ、この移植という治療というのが進んでいかないのが現状です。
やっぱそのドナーに対する認識だったり意識だったり、そのこう、まあ、ある意味先入観とか、もうこの日本人のそこの意識が、まだまだ、その欧米に追いついてないというところですか？
そう、そこが難しいところで、
うん、
実際、日常診療していた僕らがここまで、なかなか考えながらやっているわけではないですけど、
うん、
実際やっぱり日本人の感覚で言いますと、
うん、
この脳死という状態を死として受け入れられるのかとか、
うん、
ご本人が、それを受け入れてても、
うん、ご家族が。
そうですね、最終的にはご家族がそれを、やはり、
うん、
というふうな拒絶があったりとか、
うん、
そういったのがやっぱり日本の、これは悪いところではないと思います。
うんうん、
例えばこれは文化の違いですし、
うん、そうですよね、
はい。
はい。
決してこう、日本がドナーが増えていかない、倫理観がおかしいとかでは決してないと。
うんうん、なくて。
これはもう大きな話をしているみたいですけど、
うんうんうん、
実際は僕も日本人ですので、
うんうん、
外国のようにこう脳死という状態をすっと受け入れられる文化では育ってませんので、
うんうん、
これはもう日本国内でこの治療を携わっている、うん、人たち、人間たちがもう、みんながやっぱり共感しながら、
うん、
やはりなかなかこの倫理観だったり、
うんうん、
だけど、やはり移植を必要としている人たちがたくさんいるっていう現状を訴えていって、でやっと日本でも実際に心臓移植っていうのは、
うん、
もうここ、まあ、10年ぐらいですよね、うん、心臓移植が日本でできるようになったというのも、うん、
先生、じゃあそのそこに至るまでの前はその人工心臓が埋め込まれているわけですけれども、
はい、 そうですね、
その方たちは普通の生活をしてて何ら支障はないというところですか？
実際にやっ
ぱり気をつけるところ
たくさんあります。結局人工心臓といっても体の中に埋め込んで、これも、実際電気で動いているわけですから、うん、はい、体の外にこうコードが紐が出ていてバッテリーとつながっているという状況です。
先生、ペースメーカーとは違う？
違いますね。
ね、
はいはい。まあ、ペースメーカーの大きなものといえば、言った方が皆さんには分かりやすいかもしれませんけど、電源をどこかからこう、取らないといけない、はい。体の中に大きな電気を埋め込むわけにはいかないので、この電源のこのコードが体の外に出ています。ですから、この治療の場合のやはり一番大変な点というのは、どうしても皮膚をこう貫いて、
うん、
コードが出てますので、外の空気を触れる場所がありますので、
うん、
どうしても可能しやすいという、
うん、
そういう大変さがありますし、うん、まあ、これはもう、あってはならないことですけど、万が一、こう、うん、電気、バッテリーが、こう、供給が止まってしまった
り、うん、そうですよね。
そういったこともあるわけですから、うん、やっぱりこの、補助心臓、
うん、
人工心臓という治療というのは、
うん、
まあ、完全な治療ではもちろんないと。
そうですね。できれば、まあ、本当にちゃんとした、ね、大心臓が
そうです、ね、
移植されるのが一番ベストだということにはなるわけですね。はい、でもそれに必要な患者さんって多いんですか？
そういう治療を必要とされている患者さんということでしょうか。
はい、そうです。
実際沖縄県で何人というふうには認識はしていないんですけど、この治療をする以前は、この治療を琉球大学で始めていくまでは、
はい、
僕らも実際経験で、こういう方たちが沖縄にこんなにいるとは思わなかったというぐらい、やはり大学の方に紹介されてきてます。
そうなんですね。
はい、例えば、去年1年間で言いますと、うん、3人だったと思うんですけど、うん、年間3人っていうと少ないのかと言われると、うん、やはり3人もという印象ですよね。
うんうん、ですよね。はい、わかりました。先生、まあ、そういうふうにね、まあ、最終的な心臓移植。それがまあ、一番、やっぱりある意味体に負担がかかる両極のものと、
はい、
あと、低侵食。
低侵襲ですね。
低侵襲、はい、なるべく体に負担のない、両方の治療を、はい、併用しながら、もう、その全国のね、県外に行かなくても、県内でもう完結できるようなところまで今、琉球大学の方では。
はい。
はい。
それをずっとこの三十数年間、うん、現在三代目の国吉教授になるんですけど、はい、特に国吉教授に変わってからが、はい、この沖縄県っていうのはどうしても県外から離れていて、うん、あそこでできない治療、まあ沖縄ではできないから県外に行かないといけないんだということ自体は避けたいということで、
うん、
積極的にこの両極端の治療を取り組んできまして、うん、
はい、
で、それがやっと実を結んできたのがここ数年だと思います。で、実際、それぞれの低侵襲の手術の方、うん、あるいは、この埋め込み型の、補助人工心臓の治療、そういったのがもうちゃんと確立されてできるようになってきているのが現在の、胸部心臓血管が第二外科です。
はい。ありがとうございました。先生、もうあっという間のお時間なんですけれども、はい、最後に何か一言ございますか？
そうですね。実際僕が、第二外科に入局しまして、23年になりますかね。まあ、幸いなことに、僕は幸せなことに、初代教授の頃から、第二外科に、うん、まあ、一緒に仕事させていただいているんですけど、まあ、1代目の草場先生、で、2代目の小蛇影春先生、で、現在が3代目の国吉幸雄先生になるんですけど、それぞれがやっぱり特徴があって、で、ただし一貫してこの3人とも、特に沖縄の、人たちにとって一番いい治療というのをこう、まあ、元に治療をしています。非常に厳しい3人なんですけど、うん、まあ、その3人に育てられたおかげで、今我々の同門先輩も、後輩も、やっぱり同じような考え方を持って常に診療できているというのが第二外科だと思います。ですから、 県内の皆さんにとって一番いい治療をと常に考えながらできている第二外科で、で一番もちろん、第二外科に、お世話にならないというのが一般の方たちにとっては一番いいことだと思いますけど、はい、もし、そういう治療が必要な場合は、我々がもう全力でサポートさせていただきますので、皆さんも、元気で過ごしていただきたいというのが、まあ、我々からの、沖縄の方たちへのメッセージです。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学、医学研究科胸部心臓血管外科学講座准教授であります。そして第二外科の先生であります、山城聡先生をお迎えしてお話を伺いました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@giwanciti-fm.com ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。